もともとそのウィキっていうシステム自体が僕は結構好きで。
はい。
やっぱまあ世界観マニア的に言うとですね。
わかっ、
はい。
いろんなウィキ特集が。
専門。
それめっちゃ面白い。
専門ウィキっていうのがむちゃくちゃ面白くて。
それも、うん、めっちゃおもろそうやん。
そう。なんかやっぱり、その。I know you're gonna dig this.
準備できました。
うい。ご苦労様です。
ご無沙汰してます。
いやー、ちょっと間空きすぎちゃったけど。
何年空きましたか？ 1 年ぐらい空きましたね、これ。
もっとじゃない。
久々に設定して手こずるっていう。
あるあるですね。
あるある。ちょっと今日ひどいぐらいの手こずり加減
で。久々あるある。
前に撮ったのが2015年の正月とかじゃない？多分。
かもしれん。
久しぶりすぎて、ちょっと大丈夫か感ありますけど。
1年半ぶりぐらいですかね。終わったんじゃないかとね、うん、あのチャンネルを登録されてる方は思ったと思うんですけれども。
いや、だいぶもう皆さん離脱してる感じだと思うんで、もう、これを聞いてるのはもう数少ないんじゃないかと。
知り合いだけじゃない
か。知り合いだけなんじゃないかって。こう、マイクとの距離感がちょっと、未だにつかめない。
そうね。なんかちょっとね、嫌だもんね。俺の呼吸音とか入
る。いや、そうなの、そうなの、うん、そうなの。
やっぱ、はい、気持ちよくないよね、そんな。
はい。ちょっとやってきました。以前ですね、
ちょ
っとお便りが来てて。
来てましたね。
まさかのウィキペディア特集いつやるんですかっていう。非常にありがたいお便りが来て
て。いや、そうですね。それを、いわゆる一つの寝かすっていう。
そう、寝かすって、まさかの、やっと来たお便り寝かすっていうね。うん、なってはならない行為が。
そうね。リクエストはこちらまでって、そうそう
言ってんの毎
回。メールアドレス案内したのに。
そうなんですよね、うん。はい。
まあ我々の生活そんな変わってないですけどね、この1年半から2年ぐらいで。
マジっすか？僕結構変わってるんですけど。
あ、そうなの？
うん。僕最近、毎週月曜の朝に東京行って、
そうですね、
金曜の夜に帰ってくるっていう、う
ん。確かに。まあそれで言うと俺も移動とかしてね。ちょっと環境は変わってはいるけどね。
そうですね、
うん、
でなんかまあこの1年いろいろあったなっていうのをこうちょっととりあえずその録音テストがてら振り返ってみようのコーナーみたいな。
そうね。まあ俺のそういう意味で言うと一番の変化は、あれ前の時点ではなかったと思うけど俺プレステ4を買ったんだよね。ついについ
に。
そう、
今何やってんの？
今ね、ドラゴンズドグマオンライン
引き続き
これもかれこれ2月ぐらいからだから半年ぐらいですかね。
あれいつ出たっけ？2014年とかでした。13年、6年。
違う、5年。2015年の夏にリリースで、俺が始めたのは2017年の2月。
ああ、じゃあもう結構、もう私もやりましたけどね、あのちょいちょい。うん、
そうね。いまだに俺とマッツンはやってるという。終わりなき課金地獄にはまってるという。
マラソン業務に。
そう。
なるほど。
ハムスター状態って、いわゆる。いや、なんか、ファイナルファンタジー15、15が出たんで、
はい。
まあ、それに合わせて買ったわけですよ。
はい。
で、ファイナルファンタジー15を、とりあえず200時間ほどプレイし、その後やってないんですけど。
え、FF、結局、なんかみんな一時期バーってやってんなと思ったけど、全然、その後やってないの、う
ん、一応ダウンロードコンテンツとかちょいちょい出てるんですよ。で、今度なんか、オンライン化というか、
できる
オンライン要素も追加されるらしい。今、クローズドベータテストかなんかやってるはずだけど、やるらしいよ。
あ、オンラインで冒険できるならやるけどな。
でもまあ、ネタバレを避ける意味で、詳しくは言及してないですけど、
はい、
まあ、ストーリーが終わってるんで。
あ、終わってんの？
もちろん完結してるんだけど、結局そのダウンロードコンテンツはその間に語られなかったサブストーリーみたいなのをこうやってたりするんだよね。
あ、終わってるっていうのはその
ストーリーは完結してるんだから、
おもんないっていう意味じゃなくて、
あ、違う完結してるんですよ。
あ、はいはい、まあ、ホストの回は完結みたいな、そういう感じ。
そう、ホストの冒険は一応完結してるんですけど、
ホストの冒険は。なるほどね。
やっぱ難しいんですけど、ストーリーが終わってるって分かりながらプレイをするっていうのは結構モチベーションが難しいなと思っていて、
はいはいはい、
あともうじゃあ何がいいかって世界観か
世界観
世界観か
世界観出ました、
うん、 システムというか、そのなんだろう、
まあ、ゲームシステム、
そうそうそう、ゲームシステムがいいと思ってればやれるけど、やっぱ僕はあの世界観求めてるんで、
まあ、確かにあれストーリー一回終わったらもうなんかちゃんちゃんって感じです
よ
ね。
そうなんですよね。結構あまりこんなこと言うとあれなんですけど、15の世界観結構雑で世界観マニア的にはちょっと満足度6割ぐらい、
ね、なるほど、時間なかったんじゃないか
って。そうそうそう、あの作り世界観作り込みいまいち説
そんなことある？
いや本当にね、まあ本当にまあちょっと言っていいのか分からんけどひどいよひどい。
なるほど、
俺の方がいい設定作れたと思う。
マジか。新宿2丁目からホストが一年発起してこう成り上がるみたいな、そういう
それ竜が如く
そういう話なんかなと思ってたけど、
違うんだ。
違うんだ、なるほどね。
まあもともとあの15っていうのは13の世界観の拡張というか、もともとあの13っていうのがあるんですけど、
はいはい、
あのそれのその13をする時のその何だろう、別同じ世界観を共有した別シリーズの1個だったんですよ、15っていうのは。
はいはいはい、
あのこれファビュラノバクリスタリスっていうあのマーベルシネマティックユニバースみたいな、
そうそうそう、
あの統一世界観みたいなのあるんだけど、はいはい、それの1個とやられてて、それで出たのが13とあと霊式っていうのがあったんですけど、
あ霊式は確か任天堂、
あ違う違う違う、あ PSP か、
PSP か、
う
ん、そうそうそうのやつかな、
で出てたんですけど、15はちょっと時間が空きすぎて結果ナンバリングタイトルになっちゃったみたいな感じなんですけど、まあ、っていうのがあるのか知らんけど、ちょっと世界観が甘くて、
なるほど、
満足いく出来ではなかった私的には。
俺ちょっと久しぶりすぎてこうなんかこう近況トークがなんかちょっとあんま弾まないみたいなこうちょっと説あります
ね。そんなことはないそんなことはない
なるほどな、うん、僕で言うとですね、最近、まあ、ちょなんでこんなまったりしたムードなのかというと、
うん、
おラジオを聞いてるいただいてる皆さんにこう説明すると、
うん、
焼肉をたらふく食っていて割とハッピーな気分になってるっていう、
まあお腹いっぱいみたいなとこはある、
お腹いっぱいみたいなとこあるんですけど、
今日は肉を食うって決めてね、
そこでちょっと喋ってたんですけど、最近僕クリエイティブ担当なんですけど、会社で、
うんうん、
その制作物を作るプランを作ると、
うん、
で最近企画書作ってないなと思って、
うん、
なんか企画書を作りたいなっていうちょっとニーズがちょっと高まってきており
企画書作りたいって思うやつ少ないと思う
友達から教えられたんですけど、ユニクロファーストリテイリング、
うん、
でビジコンがあるっていうビジネスコンテストみたいなのがあるっていう話を聞いて、あの賞金100万円って
すごいじゃん
出て、
でなテーマは何だ、
テーマは EC サイトを今の10倍の売り上げにする
壮大だね、
壮大なスケールの、うん、でもこれ来たなと、これ俺の出番ちゃうかと思って応募したんですよ。
自信がすごい。
そうで応募したら、あの結論その入賞しなかったんですけど、
うん、
本選会場に来ますかって言われて、
うん、
あのユニクロというかファーストリテイリング あの本部に社会見学してきましたよ。それは結構ね面白かった。
いいね。
1階から5階までが全部倉庫らしくって、
へ
で6階がワンフロアで、その要は幹部社員みたいな人がバリバリ働いてますみたいな、
コーポレートね。
そう、そんな感じだったんですよ。で面白いのが、社長出てくるからこう質疑応答とかでちょっと変な質問したろうと思って行ってきたんですけど、柳井さん、あの有名な、
うん、
で結論から言うと社長出てこなくてですね
社長なんで出てこないんです
か。出てこなかった理由が、まあ、賞金100万円なわけなんですけど、まあ、案を全部見ましたと、
うん、
で見た結果100万円を出すほどのプランはまだ出ていないっていう結論だったらしい
厳しい厳しいけど、そういうの言いそうだよね。
表彰式来ず
表彰するやつねえからね。
そうそうそうそう、役員いっぱい来てたけどね、面白かったよ。めっちゃおしゃれな、なんかアメリカの体育館みたいなホールで、あのさ、
アメリカの体育館
わかる？あのなんかね、アメリカの映画のバスケの大会とか出てくるじゃないですか。
ああ、
その恋愛じゃないけど、そのスクールムービーじゃないけど、
うん、
で大体アメリカの体育館、まあ、完全にイメージでこれ喋ってるけど、
うん、
バスケットボールがワンコートあるぐらいの、うんうん、 コートにこう両サイドがそのひな壇的な感じの、
ね、分かる分かる分かる超分かる。
そうで、
そうだね、
見て、あ、アメリカの体育館みたいやと思って俺入った瞬間
に、いや今すごいイメージできたわ。
そうでしょ。そうでも本当にそんな感じで、うん、なんかプレゼン会とかそこでやってるらしいですよ。
へ
え。でこれ一個プレゼン最中のが面白くて、まあ、プレゼンするんですけど、うん、その優勝者はいないけど、
うん、
でプレゼンするときにさ、そのこれすごい、ね、致命的な問題だけど、うん、手元でパソコンいじれないっていう仕様になっており、で
大丈夫それ、
毎回プレゼンする人が次のページお願いしますっていう、
あ、ね、
言わないといけないっていう、
あるね、あれそれなんかちょっと最新では手元でボタンを押せば、
そうなんかあるじゃないですか、その Wi-Fi つないどけばみたいな、そういうのできないらしくて、
はい、あれファーストリテイリングファーストリテイリング大丈夫
いいらしいです。ただね、面白かったですよ。ああいう
やっとる、ね、
アメリカンハイスクールみたいなところでもっとなんかこういう真面目なイベントじゃなくて、うん、もうちょっとなんか恋愛イベントみたいにやった方が絶対面白いだなと思って、あの、うん、人のプレゼン聞いてました。
ちゃんと聞けよ。
そうっす。っていうのがまあありましたかね、最近で言うと。
いいっすね。そう
そう、まあ、あとは大体月曜日に東京の本社オフィスに行って私出勤して、
うん、
金曜日の夜に飲みに帰ってくるっていう、こう
ホテル暮らしして
、安定のホテル暮らし、
すごいねそれ。しかし
やばいよホテル暮らし意外と。
え、何、ちょっと憧れるけどね。
いや最初はさ、ちょっとなんかホテル暮らしはちょっと楽しいかなとか思うじゃん、
うん、
でもまあ言ってもうちの会社帰るの遅いんで、
うん、
帰るってとぼとぼと歩いてホテルまで帰る途中で、やっぱまあ渋谷なんでね、うん、コンビニあるんですよ、
うん、
でコンビニでこう晩ご飯買うじゃん、
うん、
買う時にちょっとビールとか買っちゃおうかなみたいな気分になっちゃうから、
うんうん、
あのそれでチューハイ大体ね、毎日チューハイ一缶とビール一缶飲むんですよ、
うん、なるほど。
でそれは最初は普通だったんですけど、最近結構飲みすぎてるかもと思い始めてて、うん、この前コナミに行って、コナミのスポーツジムね、
はいはいはい、
で体重測ったら75キロぐらいになってて、
元は
元はね68とかだったんです。
そうだよね、
で結構太ってきてるな。
結構太ってきてるね。
僕未だにボルダリングやってるけど、うん、最近結構やべえなと思って。
あ、そう。
重い理由これかもしれない。最近夜に、
うん、
仕事終わりに平日にあんま酒飲むのやめようと思って、
なるほど、
ちょっと気付けてるんですよ。
それで言うと奇遇だけど俺もなんだわ。
山田さん逆ですよね。
あの私10キロぐらい痩せました。
ね、体重移転したぐらいの感
じ。夜炭水化物取らないとか。
ああ、あれやっぱ効果あんの？
まああるんじゃない？今10キロ痩せたから夜僕サラダとか食ってますよ。
ああ。
まあ飲み会とかはあるときは行くけど、なんか積極的に飲むのをやめてるというか、まあ元々僕家で飲まないんで、あんまり一人で。
それいいよな、俺家で結構飲むもん、
うん、
まあ、さっき見たと思うけど冷蔵庫の上に2リットルのウイスキー置いてありますから、
まあそうですね。
一番劣悪な、
そうですね、あのしかも僕が泊まりに来るたびに追加したりして、
そうそうそう、でうちで飲み会とか、まあ、みんなでやるたんびにこう酒が増えてい
く、そうね、確かに、
あれちょっとやばいな。
いや、あの冷蔵庫の上俺いつも本当ははーと思ってる。今日もあるな、
酒だらけ、
そうそうそう、
そんな感じですかね。
いやでもそのダイエットじゃないけど体重話でいくと、やっぱ楽しいっすよ痩せるの。
あ、痩せるの、やっぱ軽くなるの、心も。
いや、いや心は軽くならんけど、今のところ、まあ、僕もともと結構体重があるんで、
はいはい、
さすがにあ、俺体軽くなったって実感はないんですよ。
はい、まあ、まだない
と。ないんですけど。でもなんか腹回りとかスッキリしたり。
スッキリ。
あとなんか、リアルにズボンのサイズ、変わってないけど、すごい余裕が出て。
ああ、なるほど。
ベルト締めなきゃ落ちるぐらいになって。
ああ、それやっぱいいな。
うん、なんか面白いね。
これやっぱ今まで、これちょっとラジオで、この1年間の変化として、最大の変化としては、ヤバトンさんにこの体重を気にする相手ができたっていう。
やめてくれる、ね、ちょっと俺のプライベート明かそうとするの。謎の人物で言いたい俺は。
謎の人物。
まあね、いやまあそれもまあ確かにありますよ、
はいはい、
お相手がね、
お相手が
いる、まあなんかそのなんだろう、その相手に よく思われたいとかっていうよりは、
はいはい、
あのまあ、変な話ね、やっぱ太ってると健康問題が出てくるじゃないですか。リアルな話、
山本さんの声結構いいってウェブ上では割と、
ありがとうございます、
言われてますけど、
そうなんですよ、ね、健康問題が出てきてですね、
まあ、リアルに
ちょっとやっぱ僕もともとお酒そんな強くないんで、
はい、
肝臓とかね、あとそろそろ糖尿病になるんじゃないかみたいな。
はいはいはい。
僕あの
痛風とかだ。
あ、そうそう、痛風、あの親父痛風なんで間違いなくなるんですけど、
あ、気をつけない。危ないやつ。
そうそうそう、やっぱ遺伝が全てみたいなのがあるんで。
なるほど。
じゃそういうの気にやっぱなってきて、やっぱなんか今まであんまり長生きとか意識しないじゃないですか、一人でいると、
は
い、
まあね。
でもやっぱ相手がいると、
相手がいると
ちょっと、あ、なんか健康問題で相手を悲しませるのは良くないなと。
なるほどね。
思いましてね、やっぱり。
まあ確かに、まあ、相手がいるっていいね、うん、それと私この1年の間に、あ、彼女できまして。
聞いてないよ。あ、聞いてる。
スピード8曲
方向性の違いで、
音楽性のちょっと違いで
バンドかと
、うん、結構楽しかったんですけどね。私仕事ちょっとしすぎて、ちょっとあんまりちょっと優先順位がちょっとダメだと思われたらしいです、
ね、なるほどね。ちょっとそれはどうかした方がいいと思う。まあ難しいですね、そういうのがありな人もいるかもしれないもんね。
まあね、
うん、いや、そういう、むしろそういう方がいいみたいな、
そういう人、バリバリ、そういう人にお便り送ってほしいわ
どこで出会いを探そうとし
てお便り送ってほしいです、
うん、いやでもね、ありますよ。いや僕も今もうありますよ、それぶつかることはね。
はいはい、
うん、難しいですよ、そのピッタンコカンカンは
なるほど、うん、
あのその話の流れで言うと、
はい、
今までこうちょっと見なかったもの、映画とかを見るようになったんですよ。
え、そんな忙しいのに。
いや忙しくないか
ドラゴンズドグマオンラインで、
まあまあそうね、そうですね、あの相手があの平日とか土日休みじゃないのをいいことに、
ああ、土日ゲームしまくってます。
俺今これ相手に聞かれたら俺マジで怒られるよ多分。
え、このラジオの存在まだ明かしてないの。
明かしてない、明かしてない、明かせないでしょ。
こんな変なの撮った
明かせないでしょ。
ちょっと過去に合コン特集みたいな変な、
いや、そう、ちょっとそういうの結構あの厳しい人なんで。
あ、なるほど、ふざけた野郎はちょっとダメだと。
いや、ちょっと話戻します
はいはいはい、
あの、なんかまあ デートムービーとは言わないですけど、あんまりこう男同士とかで見ない映画ってやっぱあるじゃないですか。
ありますね。
あの最近で言うと美女と野獣とか、
はいはいはい、
ちょっと前で言うとララランドとかね、
ララランド、
あんまりこう見ない、そういうのをこうなんか見ようよみたいな感じ言われて見たんですけど、やっぱ意外と食わず嫌いだったなと思う、
はいはい、
思う部分はあって、なんかやっぱり美女と野獣とか僕すごい感動してよかったなっていう感じもあったし、ララランドに至ってはちょっとサントラを買っちゃったりしてハマってんじゃんみたいな。
ライアン・ゴズリングでも普通にかっこいいよな。
かっこいい。
俺前出てたドライブっていう映画があって、うん、それがねすごく良かったですね、もうカルト映画ですけど、それは
なんか他あんま出てるのあんま知らなくて、
うん、結構ねそのアーティスティックな感じの映画にしか出ない。
結構最近の人ですか、ライアン・ゴズリングさんは。
最近ですね、ここ5年ぐらいかな、うん、ドライブとか運命やったかな、なんとかオブパインズ、
知らないな、
やつとか、あとはなんかタイで撮った映画なんかボクシングジムの、
うん、
まあ、ちょっと悪いことやってるみたいな主人公の映画とかですかね、
うん、なるほど。
結構ねちょいちょいいい映画出てますよ、ライアン・ゴズリング。
それ知らなかったです、
うん、それ映画ネタでちょっとパッと思い出したけど、私、うん、女の人とモアナ見に行きましたね全然彼女とかじゃ全然ない
し。いや、まあまあまあ、でもで、まあ、デート的なことだよね。
まあまあ、まあ、
モアナだって俺と見ないでしょ絶対。
見ない見ない。
まあ我々あのこの間ね、いつだっけあれ、ゴールデンウィークだっけ、
はい、
あれ見たもんね、あの広角機動隊。
あ、はいはい、あれクソでした、
スカイオハ。まあちょ
っとその話もしたいけどちょっと
スカイオハのね、
そうそうそうそう、
あの
もう、ま、あれなかったよな。まあ、じゃあその前に、まあ、あのモアナの話するとですね、うん、まあ、ちょっと知り合った人、女の女性の方と、うん、なんか映画とかで話が合うから映画見に行きたいですねみたいな話をしてた時に、うんうん、絶対その一人だと見に行かないなっていうやつを見に行きたいと思って。
ああ、いいっすね、でもね。
そう、うん、でモアナ見に行きたいと思って、うんうん、一緒見に行ったんですよ、うん、で2人で行くから、まあ、いつも1人で見に行く時はもうチケット1人分買って行くんですけど、
はいはい、
まあ、せっかくやからもう予約してちゃんと行こうと思って、うん、 予約していったらそれカップル席で
いいじゃん。
でそれがねすごいの、カップル席ってそのイチャイチャできるように、うん、まあ、2人で座るじゃないですか。
例えばね、
うん、間のその肘置きみたいなのないんですよ。
おお、そうなの。
そうで俺初めてカップル席とか行ったから映画で、で、あ、カップル席ってやっぱそういう設計されてんだなと思って、なるほどと思ってすごい勉強になりましたけどね。
いや俺カップル席まだないわ。
あれね、映画見に行くのはカップル席で見た方がいいよ、断然。予約してヤバトンさん名古屋の、名古屋だったら
ミッドランドとか、
ミッドランドとか、
うん、あるだろ
う、ね、あります、あります、うん、絶対あります。しかもいい、ね、カップル席見やすいところにあるんで、大
結構いい位置にあるよね。
いい位置にあるんで、
あ、あなるほど、それはいいかもしれんな。
そうそうそう、
やっぱあの暗い空間になるとやっぱねイチャつきがちみたいな、
イチャつきがち、うん、ただ僕が見たモアナはもう小学生だらけでドッシャーンみたいな感じの、もうギャグ言うたんびにドッカーンみたいな感じでみんな笑うから情緒もクソもねえみたいな感じの
映画です。いやいや、まあ、あの分かるよ、普段見に行かない映画見に行こうって分かるんだけどなぜモアナっていうのは俺は今すぐ感じてるよ。
いや、そのなんか CG のさ、うん、あるじゃないですか、ピクサーとか、
はいはい、
でああいうのを見たいと思って。
なるほど。
トイストーリーみたいなやつとか、
はいはい、
ああいうのは、まあまあ、多分見に行くだろうと、見に行かなくても、
うんうん、
でせっかく見に行くならなんかその女の子が好きみたいなそのやつを見に行こうと思う。
なるほど。
ただその前日談としてアナ雪を見て、
はいはいはい、
アナと雪の女王、うんうん、で今まで見てなくて、うん、それすげえじゃんと思って普通にな
るほど
普通に感動して、やべえなディズニーと思って、ちょっとやっぱちゃんとアニメ見ようと思って、
いや、
まあ、見に行ったんですよ、ね。
うん、そういうのはでもあるかもしれんね。アナ雪俺も見たけど普通になんか面白いなと思って、
あれマジいい話でしょ、うん、今までその男の子が、まあ、要はお姫様的な人がその王子様に迎えに来るところでハッピーエンドみたいな話が多かったんだけど、うん、まあ、そうじゃなくてそもそもエルサが家を飛び出して雪の城を作って立てこもるみたいな話も、まあ、それは女性の自立みたいな、まあ、そういう文脈じゃないですか、
うんうん、
でそれがすげえいいなと思って、今っぽいなと思って。
ああ、でもそれはあるかも ね、 ちょっとね、今っぽいよね。
感動しましたね。
まあ、そんな小難しいことを言う以前にちびっ子たちに大人気だったんですよね。
そうそう、
それがでもある意味すごいよね、
うん、
なんかこう俺らが見ても楽しめるじゃないけど、
そうそう、
はーってなるものだけど
ちゃんとエンタメっていう感じ。
そう、子供はすごい楽しんでるみたいな。
ただなんかレッドイットゴーっていうその歌あるじゃないですか、
ね、
レディーゴーっていうやつ、うんうん、あれでみんな盛り上がってたけど、その映画の主題レリゴーじゃダメでしょっていう主題なんだけどなって思って
なんとかなる的なこと
そうそうそうじゃねえよなっていう、
うん、確かに。
でもやっぱりみんなで仲良くしないとダメだよねっていう映画なのに、それだけ流行ってるのはどうなんだろうと思いましたけどね
まあそこは小難しく考えない族としてはいい子、よかった、
あ、よかった、
よかったっていう意味は別に大事ではない、
大事ではないモアナもね良かったんですよ、ちなみに。
本当ですか。
うん、
モーナこそ僕見ない系で映画ですよ、確かに。
あれこそね、カップルで DVD とか見るといいと思うよ。
なるほど、
うん、うざい選手みたいなのが出てきたりとかするのがもう小学生とか好きなんだろうなみたいな、ギャグ言うたんびにドッカーン
ドッカーンみたいな、
風情ねえなと思いながら見てたけど
ちょっと欧米スタイルかもしれないね。
欧米スタイル、
リアクションするという。
そうそうそう、
でも最近その欧米スタイルじゃないけど結構そういうのあるらしいっすね。あの、ま、その興行
応援上映かな、確か。
そう、なんかとか絶叫上映とか、なんか
声出していい、
そうそうそうそう、
ハイアンドローとかそうですよね。
エグゼルトライブ、
そうそうそうそう、決まり文句があるらしくって、うん、それ俺見に行ったことないか分かんないんだけど、うん、俺はなんとかだみたいな名乗るシーンあるじゃん、
うん、
名乗る前に名前は何とかで聞くらしいよ、あの
マジで、
マジマジ、これそれそういうなんか何回も言ってる、もう15回とか20回とか言ってる人がそういうの編み出すらしいんだって、うん、映画館 でそれを率先して言ってみんながそれをこうできるようになっていくみたいな感じらしい。
なんかでも最近のアイドル文脈で言うとあるもんね、なんて言うんだっけ、ああいうのコール&レスポンスじゃないけど、なんか愛の手みたいなある
し。あ、はいはいはいはい、そのまあ昔からありますけどね、松田聖子のこの表紙でなんとかって言うみたいな、
その感じあるけど、でも多分元言うと歌舞伎だよね。
あ確かに、
ね、よなんとかやみたいな、 あれ言う人決まってる
って。あそうそう、しかもあれさ、俺高校の時にそれ現代文の先生になんか聞いたけど、うん、あれ言うのって何回も言ってる人しか言ったらダメらしい。
あそうそうそう言うよね。ほんでなんかあれでしょ、この役者がその人のところに行って挨拶とかするんでしょ。
あ今日もよろしくお願いします
みたいなって聞いたけど俺は。
マジ
なんだったらちょっと包むぐらいの話を聞いたけど。
マジか。
プロ観客みたいな感じよね。プロ観客。
プロオーディエンス。
プロオーディエンス。
プロ観客やべえな。
まあでもある意味そういう流れとしては昔からあった
か、ね。まああるかもね。そういうの日本人好きなのかもしれないね意外と。
なんかこう通じ合ってるよね、うん、みたいな。俺たち今こう一つになってるよねみたいな。
でもハイアンドロー俺すごくねその話聞いて行ってみたいわと思ったけど、うん、その時超忙しくて結局行けなかった。
本当まだ今度なんか新しいやつやりますよね。
なんかアトラクションやってますね、うん、あの USJ かなどっか忘れたけど。
アトラクションあった
の。アトラクションあるらしい
です、エグザイルさん。
エグザイルさん
すごいですね、
うん、LDH,
LDH
話題の
LDH で分かる人は少ないと思う。
マジですか。LDH っていうその事務所があるらしいんですけど、そうですね、LDH なんか焼き鳥屋持ってるらしくって。
えそうなの。
エグザイル専用の焼き鳥屋みたいなのがあって、
レモンサワーばっかりでも。レモンサワーサーバーがあるんだろうね。
でもう打ち上げはそのお店らしい
んです。そうなんだ。
でそのメンバー用なんか要は本当に打ち上げ用に作った店らしくって、うん、営業はなんか俺名前聞いたことないけど、
一般営業してるの。
一般営業もしてるらしい、うん、ただエグザイルトライブすごいいっぱいいるから、うん、みんなで打ち上げ行こうぜってなった時に果たして一般の客入れるのかみたいなのはあるかもしれないですけど、
そういう時はもう貸し切りしちゃうのかな。
そうそうそう、どこやったかな、恵比寿って言っちゃうかな。
へえ。
そうなんか有名らしい、知ってる人は知ってるらしい。
へえ。すごいね。
そうそうそう、 どんな感じなんやろうと思うけど、すごいすごいレモンストックしてるのかなとか。
毎日箱でレモン仕入
れてる。
もう裏でもうバックヤードでもう雑用係がひたすらカットレモン作って
る。で多分メンバーとかがさ、うん、こういうメニュー大将よろしくみたいな雇われ店長にそういうのオーダーとかすんのかな。
なるほど。
だからエグザイル感ない、そういうの。
あるあるあるある、すぐ分かる。
そうそうそう、
面白いね。
そうめっちゃ儲かってますからねあの会社。
あそうで前それこそこのラジオで言ってたけど、先の予定を出して予定を固めさせるってや
つ。そう
すごいね、
巡業の予定固めるっていう、あれすごいよな。やっぱ
あの LDH 言うと、あの EXILE プロフェッショナルジム、今もあるか知らんけど EPG と言われる、あの EXILE に憧れる子たちにダンスを教えるっていうダンススタジオがあるんですよ。
ジャニーズジュニア
みたいな感じ、
ジュニアジュニアみたいな感じ。
そうでそういうのがあのあれライジングサンみたいな PV とか、あのコンサートのバックヤードで踊れるよ出れるよみたいなのを餌に年会費を取ってるらしいみたいな話を聞いたんですけど、
あれそうなんだ、あれ CG かと思ってたわ。
いやあれ多分ね本当に呼んでる、全国の EPG の生徒たちを呼び寄せて。
マジか。
もうね名誉だよねそういう子たち
と、まあ、PV 出れるんや
つ、ね、出れちゃったみたいな。
俺もチューチュートレンドチューチューできるぜみたいな、
1秒映ったみたいなみたいな。でも結構本当に結構レベル高くて、あの僕ちょっと今は違うんですけど、前の仕事前の部署にいた時はあのテレビ系だったんですけど、
はいはい、
なんかよくテレビ局でイベントをするんですよ、
はい、
でそういう時になんか大体ステージとかを作って、なんかいろんなこうまあ客寄せじゃないですけど、
はい、
いろんなこう呼んだりするんですけど、大体そこに必ず EPG 入ってるんですよ。
ああ、それやっぱ斡旋してんの？
多分。なんかその
未来のスターなんで。
そうそうそう。なんかそのなんだろう。それもあるし、多分 EPG 向けには披露の場を作るみたいな感じで。でも結構本当レベル高くて普通に見てて面白いですよ。
あ、そうなんだ。よくさ夏祭りとかで。観客おじいちゃんとおばあちゃんしかいないけど、やたらヒップホップダンスしてんなみたいな感じの出し物とはやっぱちょっと違う。
違う。
あれの、キレがちゃんとある。
あれの発展系。すごい。見せる。で、やっぱ曲はだってエグザイルだもん。
まあね。
うん。
経営の仕方がやっぱうまいのか
な。いや、うまいと思う。なんかうまく組織化してる感じがする。
なるほどね。でその焼き鳥屋もチェーン化したら儲かるだろうしね。
確かに。
レモンサワー名物。
名物みたいな。
エグザイルサワーなんでとか言って。
やりそう、
売れそう。
もうあのパフォーマーを引退されたんで、
社長は多分レモンにさ夜勤とか入れてあるんです
よ。エグザイルドライブみたいな。
そうそうそうそう、絶対そうでしょ。
いやでもすごいよね、歌えますからね、カラオケ行くと
ね。
ライジングさん、
ライジングさん歌うし、ウォーキングなんとかするし、
うん、
集中トレーニングやっちゃうし、待っちゃうし、
待っちゃうね。
いや確かにな、
ドゥンドゥンチャッドゥンドゥンドゥンチャッってこうやって腕を回しながら
やりますもんね、あれ。
やりますね。
ということで、だいぶ30分ぐらい経ちましたけど、
ええ、
だいぶちょっとトークに油が乗ってきた感じの、
はい、いやいいですね、だいぶちょっと戻ってきた、
だいぶちょっと戻ってきた、
戻ってきた、うん、
慣れてきた。今日のテーマなんですけどね、今日は何からいきますか。
ちょっとね、リクエストのウィキ特集もやりたいんですけど、
久しぶりに今日は持ちネタがちょっとある感じですか。
いや、それで言うと、まあ、圧倒的リサーチ不足みたいなところあるんですけどやれと言われたのにみたいな。
はいはいはい、はい、
いや、まあ、あのちょっとしたネタぐらいあるかもしれないですけどね。
じゃあちょっと持ち込みの方からやりましょうか。
そうですね。
ちなみにそのネタは、
そのネタって、まあ、結果そのウィキペディア自体というよりも、あのウィキというシステムみたいな話なんです。ウィキっていう、あの多分ウェブ上で、
はいはい、
そのみんなが寄ってたかって編集できるみたいなシステムのことを実はウィキっていうんですよ。
はいはい。
でウィキペディア自体はそれに百科事典の要素、アンサイクロペディアが百科典の意味なんですけど、はいはい、加えてウィキペディアというのを多分作られた、
だった
と、
ね、
だったと記憶してるんですけど、もともとそのウィキっていうシステム自体が僕は結構好きで、
はい、
やっぱまあ世界観マニア的に言うとですね、
分かった、はい、いろんなウィキ特集が
専門、
それめっちゃ面白い、
専門ウィキっていうのがむちゃくちゃ面白くて
それも、うん、めっちゃおもろそうやん。
そう、なんかやっぱりその世界観マニア的に言うと今までその世界観を
はいはい、はい、
あの共有するものってなかったと思うんですよね、はい、そういうウィキが出てくる
ので、はい、
でやっぱあのなんだろう、リリース側というか、そのなんだろうね、元が発する情報ってすごい聞こえのいい情報だったり、
そうですね、
あの結構やっぱ向こうも発信する情報を厳選してるから、
はいはい、
なんかやっぱ満足できないんですよね、
はいはい、も深掘りしたいみたいな。
そうそうそう、そうなんですよ
深掘りニーズみたいな、
深掘りニーズに応えられないんですよやっぱ、
はいはい、
でこれもう最たる例がやっぱゲームなんですけど、
はい、
あのゲームの公式サイト見てもらえば分かるんですけど、当然ネタバレができないので、
まあ言うことは少ないし、
すごい触りで、なんか主人公の紹介とかもなんか、
あのそうですね、
そう、失われたあの血族の末裔みたいな、はいはいはい、ことだけしか書いてないんですよ、
序盤で出てくるのにみ
たいな。そうそうそうでも本当はその血族の末裔であるためのこうバックストーリーがいっぱいあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
っていうのをやっぱ共有できるあのウィキというシステムは素晴らしいなと思ってまして、
これあの今僕も何個かあるんですけど、その話、うん、いろんなウィキ視点、うん、あのウィキペディアじゃないっていう、うん、今日その持ちネタとしてその これがイケてるみたいなのはちょっとあったりするんですか。
まあ、前からもいろいろ言ってますけど、やっぱ世界観が広がってるものほど面白いですね、
はいはい、
あの前も言ったスターウォーズのウーキーペディア、
あれ面白いよね、俺も言ってるけど
ですし、あとスタートレック、
はいはいはい、
のやつもあるんですけど、なんかメモリーアルファっていうスタートレック その域的なところがあって、
はい、
ちなみにメモリーアルファっていうのは確かあのスタートレックの世界に出てくるなんか図書館みたいなやつの名前らしいんですけど、はい、とかも面白いですし、あとは前も言ったあのちょっとこれはウィキじゃないんですけど、あのファイナルファンタジー辞典みたいな、
はいはい、
あれもまあ一種のウィキですよね。
ゲーム系は毎一作品ごとにウィキできる傾向にありますね、うん、しかもその今、攻略サイトってあるじゃないですか大体、
はいはい、
はウィキ形式が多いっす、ね、
それこそあのさっきのドラゴンズドグマオンラインなんかは
オンラインとか
ウィキサイトに見ますね。
僕がやってるやつで言うとディビジョンとかはあったりしますね、はいはい、そういう、うんうん、ここにこれ落ちてるみたいな。
そうね、なんかやっぱりあのウィキのいいところはなんか俯瞰をしてるというか、
はいはい、
さっきも言ったけど、主催者側というか元の情報じゃなく、
はい、
なんかみんなが俯瞰して見たものがまとめられてるっていうのがよくて、
はい、
あの僕ゲーム系のウィキとか映画も見る、あ、ウィキペディアで映画とかも見るんですけど、はい、あの決めてることがあって、ま、映画であれば見ない映画か見た映画しか見ないですよ。
あ、見た後に
そうそう絶対
見たい、
そう
読みたい、
読みたい。ゲームにしてたらしないゲームか終わったゲームしか見ないです僕は、
はい、
でもそうやってしたゲームに対してウィキを見ることによって、あの客観的に今俺が体験してきたそのゲームの世界観が書かれてるわけです
よ。あ、これこういうことかみたいな。
これ大変素晴らしくて、あの僕の感覚は僕の感覚、
楽しみ方やべえな。
僕の感覚はやっぱ僕の感覚でしかないので、
はいはいはい、
そのウィキってやっぱいろんなところからこう来るので、あ、なるほどそういう見方もあるなとか、はい、っていうのがすごいあって、
なるほど。
で、まあ当然あのゲームをやる中でいちいちその用語をメモってはないので、
はいはい、
そういうのをちゃんとこう解説されてたり、
確かに
そういうのは本当に何だろう、あのそういうのを編集してくださってる方は本当素晴らしいなと。
いやあれすごいよね。しかもテーマごとにいろんな人が集まってるから、
そう、ね、
僕ちなみに見てるやつはアンサイクロペディアかな、
うん、
LINE の谷口さんっていう、まあ、割と偉いディレクターの人がやってるやつで、はいはい、昔バカ日本地図っていうのを作ってた人なんですけど、うんうんうん、それはその当てにならない百科事典っていうコンセプトで、例えば奈良県民はみんな鹿飼ってるみたいな、
なんだろう、地方ジョークみたいな。
そうそうそうそう、とかもあるし、ウェブ用語のネタのページとかもあったりとか、で書いてあること全部そうなんですけど、そういうのとかはね、結構見たりしますね、あれ。
なんだろう、ちょっと見てみないといけないですね。う
ん、あれ全部嘘なんですけど。
嘘ペディアで。
嘘ペディア、そうそうそうそう。
なるほど。
おすすめとかあります？それで言うと。
おすすめ。
おすすめ系ウィキ。
なんでしょう。最近面白かったのはモンハンっすね。
あ、
でもそのモンスターハンターそんなやってないんですけど、
最近出たやつ、それも全部まとめてあるやつ、
全部まとめてあるやつ。なんかそのモンハンって基本やっぱアクションゲーなんで、あの世界観は多分主題じゃないんですよ。
まあまあまあ、あれはもうあのワールドがあるみたいなのが売りですからね。
なんだけど、そのなんかたまたま見た時に結構そのシリーズでちょいちょい出てくるその言葉みたいなのをまとめてあって、そのウィキの中で世界観を作ってる。
ああ、逆に、
うん、ゲームでは語ってない、語られてない、はいはい、そんな詳しく語られてない世界観をウィキで作られてるっていう。
なるほど。でもあれ絶対ゲーム作る人は作ってんじゃないかな、そういうの。
いや作ってると思うよ。でもそれをあえて向こうがそんなに出してないものをギュッと集めて、なんかこう世界観を作ってるっていうのが面白いなと思いましたね。
そういうゲーム作ってる人の社内ウィキみたいなの見てみたいよね、設定みたいな。
あれ、いや俺も気になるんだけど、まあ、その前もちらっと話したら、なんかこういう企画会議が面白そうだねみたいな話だけど、どうやってまとめてんだろうってそう思う。
いや、あると思うけどね、なんかスマホのゲームとかだと、設定集とか結構ざっくりしか作んないから、
う
ん、
そうだよね、
なんかエクセルのファイルでまとまってるやつとか見たことあるけど、多分開発陣とかがみんなで やり取りしてる、なんかウィキペディアみたいなのがあるんじゃないかなと思うけど、世に出ないウィキペディア、世に出ない設定ウィキ、
それ見たいっすね、
とかかな、それ見てみたい。あと僕が見てるやつで言うとですね、あのこれゲスの話ですけど、素人系総合ウィキっていうのがあって、素人系っていうのは何の素人系かというと、まあ、要はエッチなビデオなんですけど、
ちょっと詳しくいいですか。
これね、いや本当すごくて、うん、今やっぱスター的なそのセクシー女優の方のビデオがこうありますけど、うんうん、一方でこう素人系って結構多いじゃないですか。
あのそれで言うと分かります。
はいはいはい、その
私どっちかってそっち好き、
はい、であれ見てる時にそのあれなんかこの人どっかで見たことあるなって思ったことあるじゃないですか。でそれすごい思ってて俺、
うん、
でたださ調べようがないじゃん、名前出てないから。 で
素人しか出てないよね、出演者の DMM 見る
とね、
出演者の素人とかいるね、
そう思って調べてたら、うん、素人系総合ウィキっていうのにこう出会ったんですけど、それすごいのが名前が変わってる人とかいるじゃないですか、そういうその変わってくる
出演作品によって
で名前変えてるのも全部人にこうギュッてしてて、うん、名前の変遷、過去に使った名前とかを全部まとめてあるんですよ。
すげえな。
で過去の出演作とかあって、そこから普通にあの DMM とかに飛べるようになってるんですけど、
すげえな。
これね、思いついた人すごいと思って天才と思ったんですけど、
いやそのニーズあるもんね、
絶対あるでしょ、うん、で俺ずっとそれ思ってた、これ誰かまとめてくんないのかなとか、うん、よくさなんかヤフー知恵袋じゃないけど、うん、なんかレビュー欄にさ、この人の女優の名前を教えてくださいみたいなあるじゃん、うん、あれをやっぱりそのウィキペディアじゃないけど、そのウィキが担っているって
面白い。
それね、あの結構出会って感動しましたけどね。
それでもいいですね、
最近見てないけど、
うん、ちょっとチェックしたいですね。
ウィキならではっていう感じ、う
ん、僕あのちょっと性癖みたいな話になっちゃうので、うん、ちょっと微妙なラインの話なんですけど、はい、あのまさにその素人物に出てた人が名前を得て普通のセルに出てくるっていうのが結構面白くて、
ああはいはいはい、成り上がり的なね、
そうそうそうそう、はい、あの名前をちゃんと芸名を取得して普通のビデオに出てくるっていうのが、あのまあなんていうか好きなんですよ。
ありますね、
最近。面白い。
おそのでずっとその素人の人、この人すごい綺麗でこう結構あのタイプやなっていう人、 あれこの人このビデオにも出てんなみたいな。
すごいね。
そうそう、本当の素人っていないじゃないですか。
今絶対ないですね。絶対
そうそうそう。で今結局どっか事務所所属してくるんですよ、うんうん、でなるとやっぱりあのいろんなものに出てる可能性が高い。それをまとめるウィキペディアっていう、
まあ、でも時代のニーズじゃないですか。だって今までってやっぱり基本的に企画ものというか、その素人の手で出るビデオ多分なかったと思うんですよ、
ね、
ここ本当数年じゃないですか、ブームとしては
多分多いしな今、うん、あリアリティショーみたいな曲あるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
あのバチュラージャパンとか、はいはいはい、アマゾンとかテラスハウスとか、うん、なんかああいうリアルポーサーみたいなのがなんか受けてるのかもしれないです ね、もしかしたら
みんな作り物で満足できなくなってきてるね。
どうぞ、まあ結論作り物なんだけど、どっちも、
ね、そうね、分かっちゃいるけど、あ、まあ、プロレス的な感じ、
全然台本あるんですけどね実は。
そうですね、それを分かってはいるけど楽しむみたいなのがちょっと最近はあるかもしれないね。
そうそうそう、まあバチュラージャパンとかね、あれも半分ぐらい台本あるらしい
ですね。いやそうだろうね、テラハだってそうだろ絶対。
そうそう
そう、それをこうリアルな感じで見せるっていうのが、まあ、みんななんとなく分かってるけどなんか面白いみたいな、
そう、そんぐらいかな俺がなんかこのウィキすげえっていう。あれ誰が編集してるのか本当に分かんないけど、すごいすごいボリューム感であるわけ、すごいよ見ると、
ね、それでいうと本当はあのいわゆるあれあのトールキンの、
あ指輪物語とか
あれもあるんですけど、
はい、
ウィキもすごい量で、
あの指輪物語ででもそもそも前のさホビットの冒険やったっけ、うんうん、そのあるんですけど、うん、それから話地続きになってるもん、ね、
なってる。しかもさらにもっと前で言うとシルマリルの物語っての
が、あそうなの。
あれあのよくたまに言う中津国、
はいはいはい、
中津国第3期とかある
し、はいはい、
第2期の話もあるし第1期もあるし、
あそうなの、
さらにもっとあるんですよ。
へえ、うん、
イルバタールっていう創造神がいまして。
神話の話になってくる。
そうそう、元は神話なんですよ。
へえ。
でそっからなんかこういろいろなことがあって、あのああいう世界観が出来上がってくるんですけど、本当トールキンの頭の中どうなっとったんやろっていうのを、
変態よな、
うん、本当にそのウィキにこうある意味つまびらかになっていくというか、
今っぽいよね。そう、あの指輪物語僕小学校の頃読みましたけどね、
はい、
指輪物語その話でかすぎてスケールが、うん、で分かんないっていう人のために地図載ってありましたからね。
載ってますよね。あのその域にはあのあるんですよ、地図が載ってて第三地図みたいな、はいはい、まあ俺 2,3 時間見れるもんねその地図。
で指輪物語すごいのが確かね6巻まであって、俺が読んだやつ昔で 7巻目もあるんですよ。で7巻目は百科事典になってるんですよこれすごくて、あの、
なるほど、
なんとかの指、3つの指輪とか6つの指輪とか、指輪多いなみたいになるじゃん。でそれいちいちさ覚えられないから、うん、それを見ながらこう読むって楽しいみたいな感じの
参照しちゃうみたいな。
そうそうそう
そう、面白いな、
あれね、おもろかったです。
でもああいうその巨大な世界観があるからこそ的な感じですね。
的な、
いやあれはね、そういう意味ではその指輪物語に系の域もすごい面白いですよ。
ファンタジー系は域多いかもね、うん、そういうゲームはそうなんだもん、うん、
多いと。
あと何やろうな、俺はアンサイクロペディアとその総合系、素人系総合域かなダントツの 2つの巨頭俺の中の、
はい、まあ、僕はあの、そうですね、あの漫画もそうなん、漫画もとかもあるんですけど、それ作品ごとの域はやっぱ面白いですね、
はいはい、
世界観マニア的には深掘りができて、
あのテーマ戻ると普通のウィキペディアの方の、うん、あれでも割と詳細に載ってるじゃないですか。
載ってる、
あれ僕結構サーフィンするの好きですけど、
ね、あ、分かる分かる。だからそのさっき言った映画とかゲームもそうだけど、やっぱ一通りの用語とかは載ってるんですよね。
そうそうそうそうそう、映画の1、2、3とか、うんうん、2と3は繋がってねえんだみたいな、とか読めるっていう。
ちなみにあのウィキペディアにはウィキペディアっていうページあるんですよ。
え、それはちょっとこれウィキペディアの記事特集、まあ、このままウィキペディア特集で、ウィキ特集でいいかもしれないけど、
ウィキだ、ウィキだ、
はい、それ何が載ってんの。
いや、つまりウィキペディアとは何かっていうページがウィキペディアあるんですよ。
え、それはウィキというシステムを使ったオープンソースなんとかなんとかみたいな。
で、あの誰がいつ創造してどういう仕組みでやっててとかって載ってるんですよ。
で最後ちゃんと寄付してくださいみたい
なあの私ウィキにお世話になりすぎて、あの寄付しました。
あ、マジで。俺寄付し、俺も寄付しようかない
や、今、まあ、1回だけだけど、いくらだったか、3000円かなんか1000円かなんか知ったんだけどね。
ウィキペディアに寄付した方がいいよ特集でもいいかもしれないですね。
いや本当にね、
宣伝のために、うん、
いやあれは本当素晴らしいですよ。なんかさ、なんかウィキペディアが出始めた時ってなんかウィキペディアなんて信用ならんみたいな空気があったじゃないですか、はいはいはい、うん、
全部嘘みたいな。
そうそうそうそう、なんかみんなが適当に言ってるみたいな。でも最近は結構なんかそういうのも担保されてきてっていうか、なんかその怪しい記述に対してさ、要出典みたいなタグついて
る。ああ、これはあの論争中の項目ですみたいな。そうそうそう、
とか、あの個人的な見解の可能性ありとか、はい、ああいうの出てきてるんで、なんか、ああ、すごいなと思って。
あれは紙にはできないもんね。
できない。そう。そうなんだわ。なんか、自浄作用もあったりして、うん、あと、こう、なんか常に更新されるみたいな感じ。
確かにな。そういう意味で言うとやっぱいいよな。しかも、版までさ、遡れるじゃん、あれ、うん。このページの前のバージョン。ああ、これが消されたんだとかさ、うんうん。ああいうシステムいいよな、やっぱ。
なんだっけな、国語辞典を作る、映画あったじゃないですか、ね、
あ、船を編む。
あ、そうそう、船を編む、はいはい、あれを見た時にやっぱすごいそれ感じましたけど、あれだってなんかなんだかんだ映画の中で数、いや7年とか10年とかのレベルのなんか話で、
はいはい、
それで新しい版を作るみたいな、
スパン投げなみたいな。
そうそうそうそう、なんかそれ自体はある意味素晴らしいんだけど、普遍的な価値かもしれないけど、でもなんか今こうやってこういろんなこうスピーディーなものが出てくる、新しいものが出てくる中でいうと、やっぱウィキはすごいなと思う。
すごいよ、
更新性は素晴らしいと思う。
ちなみに船は僕見てないんですけど。
あ、そうすか。
あれ出てくんの？その方角をどう説明するのか。
ああ、なんかね、うん、ちょいちょいあるよ。この話これについてどう説明するみたいな議論とか。
ちなみに西ってどう定義するの？
うん、
出てくるんですか？
なんかそういうそのなんか採取っていう、なんか確か採取だったかな、なんかあるんだけど、言葉を集めるんだよ。
はいはいはい、
日常の中で、
はい、
この言葉みたいな感じで採取して、それをこうどう説明するかみたいな。
結構パリピとか、
そうそう、そんな感じ結構面白い。
それ見てみようかな。なんか俺が聞いた話だと、方角は北を向いた時に右になるのが東とか西とか、なんかそういう言い方をするらしいみたいな、なんか小ネタでどっか飲みながら聞いたことありますけど、
北とはみたいな。
あ、そうそう、
逆にそうな
って、逆に。
いやでもそれはなんか確か出てきたと思う。それどう説明するか、うん、
辞書も面白いね。ちょっと話するけど、僕新明解国語辞典っていうのがすごい好きなんですよ。
うん、前も言ってたね。
そう、 数え方が書いてあって、火炎瓶数え方1本とか書いてあるんだけど、それすごいの、なんか、あ、それ前なんか恋愛の項目で言ったのかな、
言ってたね、
相手をものにしたいなどと思う気持ちみたいな、その説明の仕方がね、すごい分かるわみたいな。新海さんの謎っていう本もまあ出てるんで、まあ、よかったら読んでいただいて。
なんかそのウィキもそうだけど、そのなんだろう、国語辞典ってやっぱりこう学術的なノリだからさ、
うん、
いかにこう
正しい定義、
正しく定義するかみたいな感じだけど、まあ、ウィキもそうだけど、なんかそのさっきの分かるわみたいな、こう地に足のついた感がね、いいですよ。
ニュアンスがいいなっていう、う
ん、分かる気がするみたいな。
そうそうそう、ちなみにウィキペディアで好きな記事とかはあったり、そのすげえ本来 の, あの特集の内容で言うと、
何だろう、何でも見ちゃうからな、ゲーム系は大体好きだけど、ちなみに僕はあのウィキペディアを面白いなと思ったきっかけっても実はあって、
はい、
あのなんかの経緯でたまたま見た人工重心っていう記事があるんですよ、
はいはい、日本の人工中心地点みたいな、
そうそうそう、なんか日本の人口の人口というか日本の、まあ、世界もあるんだけど、その人がいる、その人の体重を仮に一定と仮定して、その分布に合わせてその人たちを支えるにはどの点であれば支えられるかみたいな、
数じゃねえんだ、重さなんだ、
重さ、そう、あのだから本当に重心なんだ、本当にマジでこれ意味あると思ったけど、人口重心という考え方があって、今あのちなみに岐阜県の関市なんですよ、
はいはい、
人口重心、昔は郡上だったんですけど、
ちょっと変わってると
、それを見た時に、あのあこんな、なんだろう、その考え方というか、あのなんだろう、調査があるんだみたいな、意味あるみたいな、でもそれもちゃんとウィキになってますみたいなの、これ結構きっかけで、はい、人口重心あるんですよ。それ国土重心は確か新潟県沖かなんかにあるんですけど、
はいはい、
日本の国土を支えるにはどこかみたいな、
あ、その高さも含めたってこと、
そう、て点でどこで支えるみ
たいな、はいはい、
バランス取れるのどこかみたいな、
それ初めて聞いたな、
面白い記事とか言い出すと、まあ、いくらでもあるんだけど、なんか僕がきっかけはそれだったの、人口重心、
私あの一応お便り来たんでちょいちょい、ね、調べてたんですけどね、はい、調べてたというか、まあ、今まで見て面白かったなっていうのは、まあ、ちょっとまとめててメモで、例えばね、前話したのはモーツァルトかな、なんかモーツァルト意外と変態説みたいなのがすげえ載ってるみたいな。
それちょっと見てみるか、
あの音楽、昔のヨーロッパの音楽家って結構変態な人多くて、逸話って書いてあるところに大体その変態エピソードが書いてあるんですけ ど,
なるほど、
モーツァルト確かね、いとこの お姉さんかなんかの人に宛てた手紙が残ってるんだけど、奥さんにはすごい詩的な手紙を送ったんだけど、親戚にはものすごい下ネタの手紙をバンバン送りつけてたみたいなのが書いてあって、あ、面白いんですけど、とかで今日話そうと思ってたのがね、いくつかあるんですけど、1個目がね、ブラジリアンワックス脱毛ってやつ。
あの塗ってピアって剥がせるやつ。
あ、そうそうそうそう。ちょっと分かんないっていう人のために説明すると、ブラジリアンワックス脱毛のワックスっていうのは、要はその冷えると固まる油じゃないけど、そのワックスがあって、要はガムテープをさ、すねに貼ってビリビリって剥ぐと、まあ、毛が抜けると、
あの原理だね。
その原理を使ってビキニラインですね、要はあそこの毛をその記念するっていう脱毛方法があると。でこれモデルの人とか、まあ、みんなやってて水着とか着るから、うん、まあ、はみ出たりすると危ないから、うん、まあ、ちゃんとフォトショーで消したりはするけど、うん、まあ、なるべくそういう気使ってみんな抜いちゃうんだけ
なるほど、
ポイントとしては抜くだけだから後から生えてくる、うん、だからその一時期芸能活動のためだけにその全部レーザー脱毛とかしちゃうと、まあ、子供が生まれた時とかにお風呂入ったりするとき毛がないのちょっとあれみたいなっていう、まあ、話なんですよ、うん、っていうそのちゃんとした下りが書いてあって、最後に書いてあるのがね、サービスの状況っていうのが、書いてあって、まあ、古代ギリシャからその要はあそこの毛を抜くというのは一般的でした。
そうだっけ、
まあ、その身だしなみとして、ね、女性はまあ比較的こういうのを受け入れてきたみたいな話があるんだけど、男性でやる人っていうのはすごい少ない書いてあって、 で男性のエピソードで書いてあるのがすげえ面白いんだけど、そのまま読みますよ、ウィキペディア。1990年代以降次第に受け入れられるようになってきた。で2003年にアーノルド・シュワルツネッガーがカリフォルニア州知事に選出された際、立候補した時の決意を固めることは、1978年に出場したボディービルディングの大会に出場するためにビキニ脱毛するかどうか真剣に悩んだと同程度のものだったと述べている。
シュワちゃん何言ってんのマジで、
それ出すみたいな。
いやつまりシュワちゃん的には
めっちゃ悩んだみたいな、
相当な決断だったの。
俺このくだりねすごい好きなんですよ。で確かに悩むよねみたいな。
確かに男にとってはね決断だよね。面白いなそれ。
そうい
やそういうのがウィキで言うと、ちょいちょいふざけてはないんだけど
真面目なんだけど、至
って真面目に書いちゃうみたいな感じ。
そうで確かね、なんでブラジリアンっていうのかっていうのが、なんかそのビキニ自体がその、ティーバッグ発祥の地がなんかブラジルなんらしいんですよ。でそれでブラジリアンって言われてるっていうだけらしいんですよ、まあ、要はビキニのための脱毛、これ結構好きな記事。
いいですね。
とかあとね、他で言うとね、あこれ前言ったか、日本中血球中症っていう
言ってた。言ってたそれ。
これもねすごい面白いんだけど、これ今ね僕の MacBook でそのページを見ながら、あの話してるんですけど、これあのすごい長いんですよ。
非常に詳しいと。
すごい長いんですよ。で要はこれどういう記事、日本中血中中症、どういうその話かというと、地方病っていうのがその昔、日本にあって、その特定の地方だけで発症する病気なんだけど、これはね、どこだったかな、山梨かのあたり、甲府盆地あたりで、しか、まあ、発生したいというか、お腹がなんかすごい膨らんじゃって、水泡じゃないけど、水たまりみたいなのがお腹の中にできちゃって。でなんか肝臓かなんか悪くして死んじゃうみたいな病気があったらしいんですよ。でこれなんでそうなるのか、なんでそこの地域の人だけがそうなるのかってのは全然分かってなくって、で調べると、でどうやら寄生虫のせいなんじゃないかって気づいた人がいて、でその寄生虫をどうやって撲滅するかっていうプロジェクトが、まあ、始まるという話で、そもそも寄生虫のせいっていうのを特定する話だけで1項目使われてるんですけど、これで猫を解剖すると、猫の肛門か肝臓かなにその虫がいるっていうのが分かって、その地域に、で寄生虫で分かって、でどこから入ってくる、それが人間に入ってくるかというと、田んぼで作業するときに、田んぼでさ水浸かるじゃん、で水浸かったときに足から水浸かったその小さい幼虫が入っていって、で強い血液の流れによってなんか肝臓かなんかで卵を見つけるみたいな、なんかそういうくだりがあって、でその幼虫撲滅せなあかんってなって、あの農薬とか麻耕とかの話あるけど、まあその稲ダメになるからどうすればいいかなっていう話になるんだけど、この日本中血中中症っていうこの虫が卵から生まれてすぐ幼虫にならないらしいんですよ。ある貝に寄生して幼虫になって、でその貝を食い散らかして外に出てくる、で田んぼに出てって、まあ、人間に入っていく、ということは貝を撲滅しようって話になって、その貝を撲滅するためにはどうするかというと、田んぼの近くに要は水をこう水路があるじゃないですか、でその水路を全部、その水路に貝が住んでるから、水路を全部その勢いを持って良くすれば、あの貝がどんどんどんどんその下流の方に流れていって、あの駆除できるとっていう話になって、そこから日本の田んぼの水路を整備するっていう計画が始まるんですよ。でだから今田舎道歩いててさ、田んぼの風景いいな、でも水の水路はコンクリなのかっていう人多分いると思うんですけど、実はそれ寄生虫対策なんですよ。そのために全部田んぼの周りのやつをコンクリで固めて、あの貝が住めないようにした。
ですごい。
これね、で最後に載ってるんですけど、 この虫駆除したの日本が世界で初めてだし、
その過程が全部載ってんの。
これがもうページで言うと10スクロール分ぐらいの、あの長いウィキペディアにめっちゃ書いてある
10スク16スクロール、
すごいスクロールしないとね全部読めないんですけど、
やばい、
これすごい、これもねおすすめです。こういうね学術的なやつが結構好きだな俺。
面白いよね、なんかそういうのもやっぱり今までこうその専門家たちの中だけの
世に出ない、その研究者と酒飲まないと出てこない話
のがまとめられて
る、それすごい好き
確かにやっぱ出会いはあります、こんなのもあるんだみたいな、まあ、人工中心じゃないですけど、
そうすげえなみたいな、やっぱ結局それをやった事実が載ってあるから、まあすげえなって話なんですけど、なんか他にありますネタ、そのこの記事俺あと何個かあるけど、あとこれねウィキペディアの記事じゃないんだけど、ウィキペディアの中にこう、まあ、文章が書いてあるんですか、いっぱい、うんうんうん、で最近読んだ本でねこれすげえ面白かったのが、ボットで、ボットというかクローラー、
うんうんうん、
要はウェブサイトをいっぱい、はいはいはい、まあ、見ていく、そのロボットをコンピューターで作っちゃって、うんうん、でそれをいっぱい記事を読ませます、で読ませて57577になってる文章を勝手に取り出すっていうのを
妙に心がいいやつを
やってる人がいて、これねすごく面白かったのでちょっとぜひ喋りたいんですけど、
すごいなそれ、
もう、偶然短歌っていう本でもう出てるんですよ、で例えば、
ね、偶然短歌、ね、
何個か読みますけど、入れ墨の項目ページに書いてあるやつ、入れ墨を除去することは入れ墨を掘ることよりも困難でありと
出てくるそれおもろいな、偶然短歌。
あとねこれ俺が好きなやつで言うとね、フクロウ、フクロウが泣くと明日は晴れるので洗濯物を干せという意味これいいよな、
いいね、
物質と還元される物質があって初めて酸化還元
ちょっとそれ俺めちゃくちゃ好きだわそれ、う
ん、なんか深みがあるよね
言ってることは普通なんだけどなんかちょっと格言感あるね、
これ、うん、ねあるよ、あの結構いっぱいあるんですけどね、僕が好きなやつを何個かちょっとこれからピックアップしようかなと思うんですけど、あこれすごい好き俺、桜間バンマって、まあ、人のページですね、農学をやってた人なんですけど、その人の読む法華経を聞きながら眠りについて、そしてそのまま
なんかもうできます
か、
出来上がってますね、
なんかいいよな、
うん、出来上がってる感じする、うん、読めそうだもんそれだけで読めそうだもん
これすごいねおすすめですよ、簡単短歌、あ偶然短歌、
それちょっと未チェックだったな、
うん、なんか深いなっていう
なんか深いな感いいね、
他にあるかな、いやこれ結構ねいっぱいあるんですよ、俺入れ墨一番好きなんですけどあ肝試し、霊的な恐怖に耐える日本の伝統的なゲームの一種
いいねいいね、なんか深みがね、素晴らしいことのように聞こえてくる、ね、
あのマーク・キングベーシスト、本当はドラム販売担当になりたかったが募集がベースまあ、それがまあ人生を決めたみたいな感じなのかもしれない
いいねそれちょっと、
これはね最近読んだ本で結構面白かったんですねJTB エンターテイメントアカデミー、新宿区西新宿と大阪市、北区梅田と名古屋市中区
所在地ね、
所在地
土地の名前しか言ってないけど
風にもね
脱ぐように指示される中、矢沢だけ何も言わずに脱がなかったのもしも矢沢がっていうね、確かに矢沢脱がないなみたいな
そうそうそう、
これめっちゃ好きっすわ。
いいな、うん、
まあそんなもんすかね信長の野望、大名は領地をすべて失うと有無を言わさず自害するため死にたいな多分っていう、 う
ん、するためで切るのがいい
かな、うん、まあそんなもんすかね。今パッとこう読みながら
新たなビキの楽しみかな、うん、
これでもそれさっきの最初の話に戻ると、更新してちゃうから五七五に ならなくなっちゃったものとかがやっぱあるらしくって、うん、でやっぱその時に読めるものっていう感じではあるんですけどね。
はかないですねそれも。また
そうそう
コツですね。
空洞になっているため大きさを支えきれずに壊れてしまう、マリモはかないなみたいな。なんか短歌にすると多分リズム感の話だと思うんですけど、
うん、
なんかこう無常の感がやっぱあるね。
無常の響きある。
そうそうそう。無常の感がいいわ。
いいっすね。それは知らなかったな。
これ結構ね、おすすめ。はい、そんなこんなで、ウィキペディア。
まあ、圧倒的リサーチ不足の中では比較的喋ってないでしょうか。いや、ほんと、あのゲームのウィキはね、ぜひ見ていただきた
い。はいはい。
サガフロンティア2とゼノギアスがおすすめです。
なるほど。ウィキペディア結構、ちょっとそれも募集したいですけどね。
ウィ
キペディア。
記事ね。
うん。ウィキペディアの僕の好きな記事はこれです。
うん。確かに。ぜひ聞いてみたい。
うん。で、ここが五七五七七になってていいみたいな。そういうの欲しいわ。
なんかほんと、ウィキペディアやってるとさ、こう、項目ごとにまたリンク貼られててさ、まあ、その、さっき言った。
サーフィンね。
そう、ウィキサーフィンみたいな。結局そこ、それってさ、ほんと出会いだからさ、なんか、能動的にいけないじゃん。
うん、
新しい記事って、あんまり。
そうなの。インターネットで、唯一、ミラクルな出会いが起きるサイトかもしれない。
ああ、いいこと言うね。そう。なんかそれはもう、なんか、前村上春樹がなんかのエッセイたりしてたんだけど、あの PC とかインターネットはその人の人間性を拡張するものでしかないって言って、
はいはい、
もうなるほどなと思ったんだけど、やっぱ基本やっぱ検索ベースで入ってくからさ、
みんなね、うん、なんか
その自分の調べたいこと以上の発展がないというか、まあ、なくはないんだけど、なかなか広がりにくいなっていうのは確かにそうで、まあ、その意味でその最近で言うとキュレーションサイトとか、
はいはい、
あのそれこそまあヤフーニュースもまさに僕は最たる例だと思うんですけど、
はい、
なんか自動的に入ってくるっていうのはすごいな。その意味で僕はあのテレビとかはすごいなと思うんですけど、ね、未だに。
いや、まあまあまあ、うん、そう。
選ばなくていいっていう。う
ん、やっぱザッピングっていうか、
あそう
誰だ見れるっていうのは結構すごいよ。
すごい。やっぱりみんななんかこう常に能動的に動いてるわけじゃないしさ、なんか受け身になる時もあるっていう中で言うと、
はい、
なんかやっぱテレビはすごいし、ウィキペディアは面白いよね。おってよ。
そういう番組作ってほしいよな、なんか。その NHK とかでさ、うん、30分くらいで、うん、今週のウィキペディアみたいな。1日1記事をこう紹介、ちょっと紹介するみたいな。
いいですね。それちょっとあの、アベマ TV さんにぜひ。
あ、それ、その提案しますか。このウィキペディアみたいな。
うん、
確かに、それありかもな。僕 NHK オンデマンド入ってるんですけどね、あの、
はいはい、
スペシャル番組好きなんで NHK の、
うんうんうん、
あのなんかキリンの生態に迫るみたいなやつとかすごい好きなんですけど、それで100分で名著やったかな、毎週その30分ぐらいで、もう今はやってないと思うんだけど、なんか聞いたことあるけどぶっちゃけ知らないみたいなものを解説するっていうやつあって、それ結構面白くて、例えば相対性理論、
うんうんうん、
まあ、相対性理論は結構有名だけど、
なんとなく
なんとなくしか分かんないとか、あと、構造主義とかね、 名前聞いたことあるけどぶっちゃけ中身は知らないみたいなとかをなんか解説するっていうのやってましたよね。
面白い、
ね、あの小説バージョンとかもあったな確か。夏目漱石とかの本とか、
名前は知ってるけど意外と読んだことない、
意外と読んだことない。
我が輩は猫であるすらみんなあんまり読んでないみたいな、
うん、あれ読んだことある人結構少ないよね多分ぶっちゃけ。
昔やっぱ同じような感じでなんかあれ読んだことないなと思って読んだけどね、面白かったけど、
うん、夏目漱石意外とさなんかポップよね。
そうそうそうそうそう、そうなんだ本当に。
俺だから結構好きなんだ、
うん、なんかちょっと夏目我が輩は猫であるなんかそうだけど、あこれ今風にラノベできるなみたいな感じ。
なんかさこう巨匠感ねえなっていう感じあるじゃん。夏目漱石のも
あるあるある、
だから好きなんだけど坊ちゃんとか、
いや本当なんかあの萌え系アニメにできそうな感じが
出れるよな、作れるよな、ぶっちゃけ
登場人物をちょっと女の子よりにした猫視点で、
猫視点で、まあ、それがなんかあれかも、サファリなんとかあれなんだっけ、あのなんか動物園の
あけものフレンズ、
あけものフレンズ、うん、
ジャパリパーク、
うん、そうそうそうそうそう、君は小説が好きなお友達なんだね
好きなフレンドなんだね前も言ったけどその視点を変えるみたいなのがね結構ブームだよね。
そう、その視点あったなみたいな、
確かに。
あ、それネタで言うと何やったかな、なんか最近、あこれもう全然ウィキと関係ないんですけど、うん、最後にちょっとちょろっと紹介すると、ミルクウェブやったかなっていうウェブサイトあって、
お、
まあおしゃれなニュースマガジンみたいな感じのサイトで、お悩み相談室みたいなコーナーがあるんですよ、
うん、
でそのコーナーが俺すごい好きで、うん、なぜ好きかというと、お悩みに答える人が編集部とかじゃなくて、あのガチの小学生とかがあの答えるんですよそう、これめっちゃ面白くて、例えば二十何歳新入社員ですみたいな人が、先輩に飲み会を誘われるんだけど僕は疲れてるから早く家に帰りたい、どうしたらいいですかみたいなのを小学生が答えるっていうやつで、うん、ね、これちょっと読みましょうか。その回すごく面白かったんですけど、あ、そう、会社で上司にお酒を誘われると断れません、うまい断り方はありませんか、うん、っていうのが回答するのが6年生の、うん、ゴー君なんだけど、回答がめっちゃ面白いのが、そういうのはやっぱりちゃんと言わないといけないと思いますねとか、とかやっぱり他に大事な何か、大事な何かって、まあ、インタビューの人が言ってんだけど、お母さんが入院しちゃったりとかなんかそういうちょっとした嘘ぐらいつかないと断れないと思うんですよ、そういうの。結構ね
意外と考えてるかな小学生みたいな。
そうめっちゃ面白くて、他に大事な何かが、まあ要は断れないっていうことは、大事な何かが他のもっと大事なことがないってことなんだと思うんですよって言ってて、
深いな、
めっちゃ深いと思って嘘でもいいからそういうのを伝えていった方がいいと僕は思いますみたいな。
なるほど、
このコーナーすごい好き俺
でもそれも視点だよね、なんかこうなんだろう、素直視点というか、うん、
で最後にそのインタビューの、その子供に質問した中でそのこの一言みたいなピックアップする最後の締めがあるんだけど、
うん、
最後のこのゴー君の締めが、軽い嘘とかでも役に立つこととかありますんで
本当に6年生か、
これ俺すごい好き
すごいな、
本当のね、本当の子供の時もあるんですよこれ、
うん、
本当の子供とか、まあ、全部子供なんだけど、
うん、
本当子供っぽいやつとかあって、でもなんかちょっと混ぜてるみたいな子がやっぱ面白いね。親が結婚しろとうるさいですって女の人の質問に答えてるのはミラーちゃんっていう10歳の子なんだけど、ぶっ飛んでてわがままでいいよっていうのを親に反発したっていい時もあるんだよっていう、
混ぜてるなあ。
そうそう、すごくいいよ。
でも今時の子ってそうなのかもしれんね。
なんか詩みたいな感じよね、うん、これもなんか答えが。
なるほど。
という話でしたけど、
はい、
ウィキペディアはちょっとリサーチ不足でしたけど、まあちょっともう一回やってもいいかもしれないけど、
うん、記事に特化してね。
記事に特化
して、まあ、ぜひ聞いてる方にも紹介いただきたいですね、はい、これは面白いと思って、
それちょっと募集したいですね。
そうですね、
ちょっとブラジリアンワックスの項目はちょっと、ウィ 見てほしいです。
そうですね、見ます。
はい。ということで、連絡先ですかね。
アドレス覚えてる？
いや、覚えてない。久しぶりすぎて、ちょっと今、メモを取り出したんですよ。お便りは、まるで .radio@gmail.com から、
はい、
ちょっとこの記事、このウィキを読めと、うん、ちょっと欲しいです。いうのを応募していただきたいのと、あと、ポッドキャストの各エピソードの説明文に、一応 URL 貼ってますので、
はい、
私のウェブサイトに飛ぶようになってますので、はい、まあ、そこから。
頑張って答えたいと思います。はい、1年くらいかかるかもしれない。
1年くらいかかるかもしれないけど、お便りいただければと思います。
はい。
はい、
今日はタイトルコールとかなかったです。大丈夫ですか？大体 いつも後取りするやつ。
忘れてましたね、それ。
大丈夫ですか？
タイトルコール、うん。これ今日のタイトル問題もあるよ。いろんなウィキ特集って最初に言うとちょっとあれやん。
そうね。
まあ、いつも僕タイトル最後にいつもつけてるんですよ、公開する時に。
そうだね。なんだろうね。まあいろんなウィキ特集、うん、ではなかったけど。
まあウィキペディア特集でした。
うん、ウィキ特集、
ウィキ特集。じゃあ今回の特集は、
はい、
ウィキペディア特集でした。
でしたって言っちゃった。でしたって言っちゃった。
これちょっとちょいちょいカット&ペーストで。
ウィキペディア特集。
特集以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ大風に次は更新したいと思います。はい、
朝が来る。